8節です。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき 右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。
今読んでいただきました箇所はイエス・キリストが山の上で、説教された山の上の説教のその一つです。6章の一節に人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいと言われています。人に見せるために人前で善行をするというのがね、これが偽善と呼ばれるものなんですね。私たちは偽善ということをよく聞きますし、またイエス様も偽善についていろんなところで話しておられます。偽善というのはどんなことかと言いますと、2節でだから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。金持ちが、貧しい人に施しを、ね、することが多かったんですけども、その時に、施しをしていることが、施しをしている人は尊敬されますのでね、施しをしていることが分かるように、人々がたくさん集まる街道や人々の通りの多いその通りで、見えるように施しをしたんですね。そういう行為が偽善だというわけです。私たちもいろんな寄付やカンパや献金などがありますのでね、教会の献金は誰がいくらやったか全くわからないようになっていますけども、世の中の寄付とかいうのは誰々がいくらとかこう出ますのでね、しないとやっぱ人やってないというふうに言われますし、してもあんまり額が低いとこの人がこれぐらいとかこう言われたりしますのでね、したくなくても、ある程度しないといけないという面があると思うんですよね。そういうのも偽善のうちの一つだと思いますし、またもっと多額の寄付をするような人でありますよね。そういう人ってこれだけのお金を寄付するんだからちょっと知られてほしいということで、新聞に載るようになんかね、こうちょっと連絡したりプレスなんとかしたりすることがあるかもしれませんね。そういうふうに、心にもないような 寄付や、施しをすることが、まあ、一つこれ偽善ですね。また五節を見ますと、祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。これは日本ではあまりこういう偽善をする人はないと思うんですね。イスラエルではやはり信仰の国ですのでね、祈る人というのは尊敬されたんですね。あの人は敬虔な人だ、あの人は本当に神を敬ういい人だというふうに尊敬されたんで、立派な人といいますか、立派だと見られている人というのはよく祈らなきゃいけなかったんですね。それで、人に見られるように街道や通りで、お祈りをしたっていうんです。日本ではそれ逆で、クリスチャンが例えば、このレストランで食事をするときに、お祈りをするときには、見られたらちょっと恥ずかしいなと思いながら、あるいは他の人と一緒に食事をするときに、他の人をクリスチャンだと知らないときには、ちょっとこうお祈りはやめとこうかなと思ったりしますよね。反対のこう感情、反対の気持ちが働くと思うんですけども、イスラエルではお祈りをすることがやはりいいことだとみんなが思っていたので、そんなふうにな偽善が あったんですね。でもこういう人前で本当に祈っていることが分かるように祈るというのは、私たち牧師にはもうすごく誘惑が多いというか、牧師にはもうそっちの方にこう引きずられやすい偽善だと思うんです。やはり この偉い先生、偉い牧師というのはやっぱり祈り深い牧師でないといけませんし、あの先生に祈ってもらったらすごく神様に聞いてもらえると思えるような、いつも祈り深い人でないといけないわけですよね。私たちのチャペル個室ではね、そんな立派な牧師とか立派な先生というのをもう極力その人間はみんな神の前に罪人で不信仰なものだということを、もうできるだけもう極力そういう立場でやっていこうとしているので、あんまりそういうことは考えませんけども、一般的なキリスト教会では偉い先生は祈り深い先生で、人はきっと祈り深い人だろうと思われているので、やっぱりそのように見せなきゃいけない、そして尊敬されなきゃいけないという面が、あると思うんですね。で、このような偽善をすることが多いと思います。またこの話は、今日は読みませんでしたけども、六章の16節にも続いてきましてですね、断食をするときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。これも日本ではあんまり考えられないことですけども、断食という、ぐっと我慢して忍耐して、神に仕えるというそういう姿勢が尊敬される国だったんですね。それで、断食をしていることが分かるようにですね、やつれた顔つきをしてね、やつれた顔つき、疲れてもう、この弱っているような、体が弱っているような顔つきをして断食をしたというんですね。そんなふうにして、あの人はもう頑張ってる、あの人はすごいこの何ていうか苦しみに耐えてこの断食をしているというふうに思われて、で尊敬されることを願っていたんですよね。それも偽善だっていうんです。で、日本では断食する人は少ないですし、断食が褒められるということはないと思うんです。しかし例えばですね、 災害が起こった時にですね、その地域の市長さんなんかはすぐ背広から作業服に着替えますでしょ。であれはやっぱりもうその災害の作業に当たっていて、忙しくそのために使えているということをアピールしているんですよね。そしてやっぱり夜も寝ていないということをアピールせんといけないんですよね。もう寝食忘れてもう災害のためにやっているというふうに見せないと絶対批判が出てきますからね。その人が偽善的なことをしようがしまいが、やっぱりそれが求められているというところがあるんじゃないか、と思うんですね。いや、それはそういう災害の時の市長さんだけじゃないと思うんです。私たちも他の人が一生懸命働いている時に、自分が悠々としているとなんかこう、一人だけ楽な目をしてというふうに見られますでしょ。ですからそんなに仕事がなくてもね、なんか仕事を作ってでも忙しくしていて、ああしんどいしんどい、ああもう疲れたと言ってないといけないところがあると思うんですね。それも偽善的なことだと思うんです。そんなふうにですね、イエス様は偽善をここで戒めておられるんです。しかしこの偽善についてですね、ちょっとやっぱり整理しておかないといけないことがあると思うんです。私たちはですね、他の人に対して、挨拶をしたり、とてもこの温かい言葉をかけてもてなすということをしますよね。でそれはどうなのかということなんです。例えば、皆さんがもしお店をなさってたらですね、やってくるお客さんに対して、ああよくいらっしゃいました、本当にお待ちしておりました、どうぞ来てくださいって言いますよね。でも本当にその気持ちかと言われたら、冷やかしだけのお客さんも多いですし、その日はあまり疲れていてその気持ちにならないということも多いと思いますけども、やはりお客さんにはいらっしゃいませと、ね、よくいらっしゃいましたって言って声かけておきませんね。でこれは偽善なのかというとですね、私はむしろね、これは求められていることだと思うんですね。お客さんがやっぱりそういうふうに言ってくれることを求めていると。で、そのように言うと。でもそれが本心からかどうかというのは別にそんなことを気にしてないわけですね。いや、これはやっぱりサービスじゃないかと思うんです。例えばですね、介護施設で働かれている方も何人かいらっしゃると思いますけども、介護施設では、高齢者の方々に、いろいろお世話をする、食事の世話や、洗濯のお世話や、いろんなお世話をすると同時にですね、声をかけんとあかんらしいですね。今の、介護施設では温かい声をかけることを求められているようです。で、そういうところで働く方というのはやはり老人を尊敬して、ある意味で好きだと思うんで、それは、できることだと思うんですけども、でもやっぱり日によって、すごくしんどくてそんなことをねできない場合もあると思いますし、そんな気持ちにならない場合もあると思いますし、すごく手のかかる方ってありますよね。認知症なんかで、すごく、文句を言われるような方に対してもですね、あ、今日元気ですか、体調はどうですかって言って、もうそうニコニコしながら、声をかけんときませんよね。それもね、やっぱり求められていることで、これもサービスだと思うんですね。使えることだと思うんですね。ですからそれを、自分の心にもないことやから偽善と思う必要はないんではないかと思います。それからですね、その褒められたくて、人の前でしないようにとか言われてますけどもね、自分が本当に良いことをしていてね、本当に人の役に立つことをしていて、本当に人のためにこの施しをしていて、あるいは人が嫌がるようなしんどい嫌な仕事をしていてですね、でそれを みんなに認めてもらいたい、先生、まあ、ちょっと褒めてもらいたいと思うことが、そんなに悪いことなんでしょうか。誰でもこの努力したらその努力を認めてもらいたいと思いますよね。仕事を一生懸命すればそれだけ認めてもらって、まあ、それだけの給料をもらえるわと思いますよね。オリンピックでもそうです。本当に努力した選手がその努力を努力の成果があって、そして認められて、まあ、メダルを欲しいと思いますよね。でそれは悪いことじゃないと思うんです。それ自体は悪いことではないと思うんですね。やったこと、本当にいいことをしている、ね、してないのにそう見せかけるのは、これは本当にこれは偽物、偽りですけども、していてそれを見てもらいたいと思うのは悪いことではないと思うんですね。しかしイエス様はそれは悪いことではないけども、愚かなことだと言ってらっしゃると思うんです。あんまり賢いことではない、いやそれどころか後で虚しい気持ちになる愚かなことだと言ってらっしゃると思うんですね。どうしてそうなのかと言いますとですね、やっぱり人に褒めてもらおうと思って、あるいは、まあ、褒めてもらわなくてもいいですから認めてほしい、ちゃんと評価してほしいと思って、努力したりいろんな奉仕をしますとですね、まあ、ちゃんと褒めてもらえる場合もありますけども、多くの場合ですね、やっぱり正しく評価してもらえないんですね。人も見えて、本当に気ままで、気に入る人を褒めたり気に入る人を喜んだりしますけども、もう全然認めてもらえない人ってあるんですよね。またここでね、このまあ、神様は隠れたところで見ておられるとこう言ってらっしゃいますよね。でその隠れたところでやってることがですね、評価されないんです。やっぱり目立つことがすごくみんなから褒められたり評価されたり しまして、隠れたところでコツコツコツコツやってるのに、誰もそのことを言ってくれない、まあ、言ってほしいとは思わないけども、でもちょっとぐらいは大変ですねとか、よくやってくれてますねって言ってほしいという気持ちはありますよね。もうそれは本当に正しく評価してもらえないんですね。また二つ目はですね、すぐに忘れられてしまう、まあ、ある時に褒めてくれてもですね、1年ぐらい経つとですね、もうあなたどっかでお会いしたことがありますねどこでしたかねぐらいな感じでですね、もう全然忘れられてしまうんですね。それから三つ目にですね、人に褒められようと、あるいは見られようと思って、いいことをやっているとですね、だんだん疲れてくるんですね。やはり見られて、よく評価してほしいので、頑張ってやるんですよね。そして、もう気をつけてやらないといけませんね。でだんだんとね、疲れてきましてね、長続きしたいんです。まあ一年続いたらいいところじゃないかなと思うんですね。それから一番の問題はね、やはり人に見られたい、人に見られて褒められたいと思ってやっていますと、どうしても自分の本心を偽って、心にもないことをしてしまうことになります。つまり偽善になってしまうんですね。やはり他の人が、まあ、みんながですね、期待していることがありますよね。まあ、思いやりのある人で、そして誰にでも親切にして、いろいろ困ったことがあったときにはよく分かってくれて理解してくれて、そして対応してくれるような人を期待すると思うんですね。でその期待に応えようとすると、 まあ、少しはできますけどね、少しは親切するにする気持ちもありますし、少しはこの与えたいという気持ちもあるんですけども、そんなにたくさんないもんですから、期待の方がずっと多いので、やはり、心にもない親切をしなければならなくなりますし、心にもないような奉仕をしなければならないことに なってしまいます。そしてだんだんと、そういう顔になってきましてですね、人前になるとパッとこう努力しなくても笑顔が出てきたり、親切な言葉が出てきたりするんですね。もう私など本当に偽善者ですね。はっきり正直言います。私は偽善者です。で、まさに今言ったようなこと全部当てはまりますね。そんなふうに人に見られて、人に褒められて、人から報いを受けたいと思ってしますと、どうしてもこう偽善を行うようになりますし、偽善者になってしまうんですね。でもイエス様はこの箇所でその偽善から逃れて、本当に本当の意味で良いことをしていく道を私たちに教えておられるんです。それは天からの報いを求めることです。天の報いを期待することです。一節に、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。また、4節にもですね、あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。天の父がですね、隠れたところで見ておられて、隠れたところでやっていることをに対して報いてくださるというんです。また、6節にもですね、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また18節でもですね、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。そして19節と20節、自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。神様からの報い、天からの報いをですね、求めて期待しなさいというんですね。で、この天からの報いは本当に素晴らしいものなんです。どういう点で素晴らしいかと言いますとですね、まず第一にですね、天からの報いは永遠に続いてなくなることがないんです。地上での報いを求めますと、報い、人から褒められることもこれ自分にとって宝ですよね。それで地上での宝を求めるともいうことができると思うんですけども、そういう宝は虫がつき、傷物になって錆びてもうなくなってしまうというんですね。先ほど申しましたように、その時に認められて褒められて もうすぐに忘れられてしまいますね。また、例えばですね、戦前にですね、勲章というのがたくさんあって、戦争の前に勲章をもらった人がたくさんありましたね。でも戦争で、敗戦になると、その勲章をほとんど評価されなくなりました。時代が変わると人の目も変わってしまいます。そしていいことだと思われていたことがつまらないことになってしまうんですね。しかし神様からの報い、天からの報いは変わることはありません。もう認められたらもう絶対にもその評価が変わることはありません。ですから地上の報いを持てないで天の報いを求めなさい。地上の宝ではなくて天の宝を求めなさいというんです。 まあ、日本ではね、まあ、銀行はしっかりしてますので、まあ、安心、銀行に預けてって安心だと思うんですけども、アフリカとか東南アジアなど の、 この、まあ、後進国と言われている国ですね、開発途上国と言われている国ではですね、銀行はあるんですけども、金持ちはね、自分の国の銀行に預けないんですよね。どこに預けるかというと、スイスの銀行に預けるんです。まあ、特に政情不安定な国、そういう国の金持ちはみんなスイスの銀行に預けてるんですよね、昔からね。それは自分の国の銀行に預けていても、いつ潰れるかわからないからです。いつ国がなくなるかわからないからです。でそんなところに宝を預けないというか、宝を蓄えないんですね。で、まあ、昔からスイスの銀行は安全だと言われているので、そして国がなくなっても取引ができるということで預けるわけですね。私たちも同じようにですね、やっぱりこの世の報い、この世の宝を求めます。それはもう人間である限りどうしようもないことです。しかしそれはいつなくなるかもない、いつなくなるかもわからない国、いつ潰れるかもわからない銀行にお金を貯金をしてお金を蓄えるようなもんです。私たちは永遠になくならない天に、永遠に評価を変えられない、もう絶対にずっと覚えてらっしゃる神様に、評価してもらって、その報いを期待するべきだと思います。またこの天の報いはですね、本当に正しく評価してもらえるんですね。人は上辺を見るけども、神様は心を見られる。私たちがどんな心でしているか、それはこの世の計算数字では出てこないかもしれません。しかし神様は私たちの心が本当に清らかな心で、人を愛して、神様を愛して、そしていいことだと思って一生懸命見ていることを絶対に忘れられません。神様は覚えておられます。目に見えない神様は、目に見えない私たちの心や目に見えないところでしていることをいつも見てくださっているんですね。ですから神様の評価はもう絶対正しいです。見せかけでですね、いいことをして、それで人に褒められるっていうのはね、ちょうどね、オリンピックのドーピングみたいなもんだと思うんです。薬品で強くなって、それで勝って金メダルをもらう。でもそれってね、あんまり嬉しくないと思うんですね。でもらった人にとっても、自分の力で努力してもらったわけじゃないので、やっぱり本当に嬉しいかどうか分かりませんけどね。でも本当に評価されて、そして、もう正しく報いられたら本当に嬉しいですよね。天国の報い、天からの報いっていうのは本当に嬉しいもんです。しかしそうなるとね、やっぱり私たち心配になるんです。よくっていうか困るんです。自分が本当正しく評価されてね、目に見えない神様が 目に見えない心の中まで見られて、見えないところでしていることを評価されるときに、ちゃんと評価してもらえるのかどうか、いや評価されたら困るところがあると思うんです。もう私などは人にはいい格好して いいところを見せてますけども、分からないところで何を考えているか分かりません。本当に神様に評価されると本当に困るんですね。でもね、神様はね、本当に憐れみ深い神様で、本当に愛の神様なんです。イエス・キリストを私たちに与えて、そしてイエス・キリストが私たちの代わりに、全ての償いをして、で全ての罪が許されるようにして、そしてその全ての罪がもう消えてしまうようにしてくださったんですね。ですからね、神様に直接見られたら困るんですけども、イエス・キリストがいつも間に立ってくださって、 それ十字架を担いで立ってくださって、私がこの人のためにこの苦しみを受けたので、どうぞこの人をよく評価してやってくださいと。で、神様はイエス・キリストを通してですね、いいところだけ見て、悪いところを無視されるんです。そんないい話ないかと思いますけども、本当にそうなんです。聖書はイエス・キリストによって私たちの罪をすべて許し、そして私たちを義と認めてくださるというんです。それが福音なんですね。私たちはこんないい話を本当に聖書から聞いて、信じなさいと言われているんです。信じていらっしゃらない方はぜひ信じてください。信じていらっしゃる方はもっとよく信じることができるように、ぜひもう信仰を強く持つことができるように祈りましょう。そして天の報いは本当に嬉しいものです。本当にもう心から喜べるものです。この世で報いを受けてもですね、やはりいろんな心配がありますのでね、多分ね、努力してその良いことした時からね、報いを受けるまでもすごい時間かかりますでしょ。で、時間かかった頃にはね、もう次の悩みが出てきてね、次の問題が出てきてね、もうそんな落ち着いて喜ぶことなんかできないと思うんですよ。でもね、天ではね、もう何の悩みもなくなって、もうその報いがですね、なんかメダルをもらうぐらいじゃないんですよ。本当に神様がね、心から喜んでね、よくやった、良い忠実なしもべよ、本当にあなたは私のためによくやったって言ってくださるんですね。その愛情っていうか気持ちが伝わってきてね、ものすごく嬉しいと思うんですね。皆さん、天国でお茶を飲みながら地上のことを思い出して、あんなふうに苦労したな、あの時に、苦労したけども、あれやってよかったなと、そういうふうにお茶を飲みながら話したいと思いませんか。そして天国でお茶を飲みながら雑談の時を過ごすって、ね、いいんじゃないかなと思うんですけどね。何しろね、もう天国では悩みがなくなって、何の心配もなくなって、その中でね、私たちは神様からこの褒める言葉をいただいて、本当にそこにその神様の愛情と喜びが詰まってましてですね、それを気持ちを聞いて本当に嬉しく喜ぶことができると思うんですね。私たちはついつい人の目を気にして、人から見られて褒められることを求めますけども、天の報いを求めましょう。見えないところで見てらっしゃる神様からの報いを求めましょう。そしてイエス・キリストによって全ての欠点、全ての足りないところを許していただいて、そして本当に天国でもう褒めてもらって喜べることをですね、期待したいと思います。愛する天のお父様、私たちはとても偽善的な人間ですけども、本当に天の報いを求め、天国で本当に喜ぶことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。